ください。聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第8章11節から15節まで、旧約聖書の1073ページです。イザヤ書第8章11節以下、主は御手を持って私を捕らえ、この民の行く道を行かないように戒めて言われた。あなたたちはこの民が同盟と呼ぶものを何一つ同盟と呼んではならない。彼らが恐れるものを恐れてはならない。その前におののいてはならない。万軍の主をのみ聖なる方とせよ。あなたたちが恐るべき方は主、見前におののくべき方は主。主は聖女にとってはつまずきの石、イスラエルの両王国にとっては妨げの岩、エルサレムの住民にとっては仕掛け網となり罠となられる。多くの者がこれに妨げられ、倒れて打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられる。新約聖書からヨハネによる福音書第16章25節から33節まで、新約聖書の201ページです。ヨハネによる福音書第16章25節以下、私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の神様、爽やかな初夏を迎えて敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。神様、私たちの国では国民投票法案なるものが明日成立する見通しであると言われています。あなたの御心にかなって作られた日本国憲法第9条を変えようとする動きが一段と加速したことを私たちは身にしみて感じており、そしてこのことを深く憂えるものであります。どうかこの国を憐れんでください。そして方向を誤ることがないようにお導きください。私たちの国が世界に先駆けて武力によらず、ただ真実の力によって世界の平和のために貢献する、 そのような国となることができますように助けてください。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に重い病気を抱えた須山先生のことを思います。どうかあなたが先生を守り支え、そして癒しの御手を差し伸べてくださるようにお願いいたします。その他にも難病を抱えた姉妹や怪我をされた兄弟や退院後もリハビリに励む姉妹など、病める方々を一人一人のことを私たちは覚えるものであります。どうかお一人お一人にあなたの顧みを与えください。あなたは命の主であられます。日々これらの方々の傍らにいて支えてくださいますように。お年を召された方々をどうぞその場にあって守り祝福してくださいますように。心を病む友を慈しみ、悲しみのうちに今もなおある方々を慰め、学園で学ぶ若き友や職場で忙しく働いている人々を力づけてください。外国で暮らす友と、この国に帰留する外国の方々、特に保護を求めて私たちの国に来られた方々をあなたが守ってくださいますように祈ります。難民や移住労働者のために働く友があります。どうかあなたの恵みと祝福がその働きの上に豊かにありますように祈ります。旅にある友には旅路の平安をお与えください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。そしてこの町に住むたくさんの市民の方々、とりわけお年寄りや障害を持つ方々や幼い子どもたちを日々あらゆる災いからあなたが守ってくださるようにお願い申し上げます。この度新しく私たちの教会のメンバーとして迎えられた姉妹のことを覚えます。あなたの恵みが豊かにありますように。また新しく役員として選ばれた方々が、どうかあなたの恵みと導きのもとに皆さんと一緒にこの教会を支える働きを続けていくことができますようにお支えください。これらの誠に貧しい感謝と祈りを皆さん方お一人お一人の祈りに合わせて私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はヨハネによる福音書16章の最後の部分、25節以下についてお話をしたいと思いますが、ヨハネの福音書の14章から実は一つの大きな部分が始まっておりまして、長い長いところですが、そこはイエスの告別説教であると言われております。近くエルサレムで十字架にかけられなければならない、でそのことを覚悟してイエスが弟子たちに告別の説教をされた、それがこの14章から16章までの部分であると言われているんですね。でその 最後のところを今日は取り上げてお話をしたいと思いますが、そのためにだいたいこの告別説教というところではどういうことが大筋で言われているか、それをちょっと、見ておきたいと思います。だいたいこんなことが書いてあるんじゃないでしょうか。いまだかつて神様を見た者はいない。しかし人はイエスを知ることによって神を知る。イエスによって、例えばあの13章の言葉、互いに愛し合いなさいという、これが新しい掟だとイエスはお教えになりましたが、その新しい掟を知った者は神を見たのです。神をこの目で見ることはできませんけれども、この互いに愛し合いなさいというイエスの言葉を受け止めて、それによって生きようとする者は神を見たのです。ですからイエスは14章の9節で、私を見た者は父を見たのだとはっきりおっしゃいます。父というのは神様のことですね。私を見た者は神様を見たのだ。あるいは14章の5節には、私は道であり真理であり命であるというあの有名な言葉が出ておりますけれども、それもほぼ同じ意味であろうと考えられます。そしてこのイエスが弟子たちに命じるのです。15章の9節に、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい。あなた方には神の愛が、私の愛が与えられている。この愛の中にとどまりなさいとイエスはそこで教えていらっしゃいます。で、これは明るい光のようなメッセージです。で、これが、告別説教の第一の主題であるということは疑いを入れません。しかしイエスは光についてだけではなくて闇についても語っておられます。で、これを見逃すことはできません。例えばこの世は互いに愛し合うことを命じたイエスを受け入れようとしない、拒む。この世はまた互いに愛し合うことを命じたイエスを受け入れて、その方に従って愛に生きようとする人たちを弾き出そうとする。この世というものはそういうものだ。これが闇です。ですから15章の19節にはイエスは私があなた方を世から選び出した、だから世はあなた方を憎むと言っておられます。世はあなた方を憎む。それから16章の2節では、人々はあなた方を街道から追放するだろうと、で、そういう大変不吉な予告さえしておられます。愛に関する光のようなメッセージ、そしてその愛によって生きようとする人たちが弾き出そうとする、イエス様をはじめとして弾き出そうとする、そういう世、その闇で、この光と闇というのがこの告別説教の中でもちょうどあざなわれた縄のようにして繰り返し繰り返し出てまいります。そしてそれを受けてイエスは今日のところで、告別説教を締めくくるわけですね。それが今日のテキストの結びの言葉でありまして、33節に、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、そう言われています。あなた方には世で苦難がある、そう言って深い闇を示し、 で、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言って希望の光を私たちに与えていらっしゃる。で、それが今日のところの、大体の意味だと思います。で、今日の箇所をずっと読んで、先ほど私が朗読いたしましたけれども、ずっと読むとちょっと分かりにくい、論理の運びが分かりにくいと感じられる方も多いんじゃないかと思いますが、私は今日はその細かいことにあまりこだわらないようにして、最後の33節の言葉に集中してお話をしたいと思っています。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。一体苦難と言われているのは何のことでしょうか。で、多分皆さんの中には個人的な苦労とか悩みとか、そういうことを思い浮かべる、連想なさる方々がおられると思います。生活上の苦労ですね、あるいは病気の苦しみ、愛の苦しみ、そういったことがここでは連想される。それは間違いではないんです。で、そういうことを私たちは苦難という言葉のもとに考えても一向構わない、それはいいんですが、ただこういうプライベートな個人的な問題だけに限って考えるのはやはり視野が狭いと言わざるを得ません。すでに先ほど述べましたように、ここのところは特別説教の中の一つです。その中に出てくる言葉です。イエスはご自分がこの世に受け入れられないで苦難を受けて殺されるということを覚悟して、そして弟子たちにここで別れを告げていらっしゃる。その中で、あなた方には世で苦難があると言われたのです。ですからこの苦難という言葉はイエスの十字架と無関係ではありません。イエスの十字架と無関係ではない、むしろそれとの関連で理解されるべきだと私は考えています。つまりこういうことになるんじゃないでしょうか。あなた方にはこの世で私が受ける苦難と同じような苦難が降りかかるだろう、そういう意味に取るべきではないでしょうか。そしてそれは要するに何のことかといえば、互いに愛し合いなさいというあの掟が踏みにじられている世界、そこで起こるさまざまな苦難、そういうことだろうと思います。これは世界の全体に関わる根源的な苦しみです。で、私はよく思うのですが、互いに愛し合うということをイエス様は私たちに教えられましたけれども、その第一歩は隣人を、あるいは私たちが出会う一人一人の人をときちんと向き合って、その人を偏見なく見ることだと思います。それが互いに愛し合うことの第一歩です。しかしそれがこの世界にはしばしば欠けています。で、そのためにきちんと隣人と向き合って、その人を偏見なく見るっていうことをしないために、この世では憎しみとか誹謗とか中傷とか、そして戦争に至るまであらゆる苦しみが始まります。そしてこれは歴史上数限りなく起こったことでした。で、いわゆるキリスト教国と呼ばれる国々においても、その他者を見る目と いうのは自己中心的な高ぶりによって歪められていまして、互いに愛し合いなさいというイエスの掟は無残にも踏みにじられました。特に第4世紀にキリスト教がローマ帝国の公認宗教として認められる、まあ、いわば国教として認められるようになってから後、キリスト教の状態は私はひどいものだったと思います。互いに愛し合いなさいというイエスの掟を無残にも踏みにじる、そういうことを繰り返しました。例えば人種差別とか魔女裁判とか植民地支配とか十字軍とかさまざまな戦争とか、そういうことです。もろもろの苦難がその、母体から生じました。そしてそれは現代まで続いています。キリスト教国と言われている国々が、例えばイラクの戦争を始めたり、そういうことを繰り返しています。恐ろしい兵器を作り出す、ことに核兵器、大量破壊兵器、こういうものを作り出す、そういうことを繰り返している。私は互いに愛し合うことの第一歩は隣人とちゃんと向き合ってその人を偏見なく見ることであると思います。で、それが私たちの世界ではできていない。で、そこから数限りない苦しみが、苦難が生まれています。で、ドイツにカール・フリートリヒ・フォン・ヴァイツセッカーという哲学者がいました。多分もう亡くなられたんじゃないかと思いますが、平和の哲学者と呼ばれました。で、この方は前に西ドイツの時代に大統領であったリヒャルト・フォン・ヴァイツセッカー、アレノの40年という有名な演説で知られた人ですが、あの人のお兄さんです。で、戦争中にちょっとナチスに心を傾けたことがあったりして、そういう自分の過去の過ちをひどく悔いて、それから聖書を本当に真剣に読むようになりました。若い頃からこの人はギリシャ語で新約聖書を読んでいたと言われているんですが、ことに三条の説教をもう一度深く学び直したと言われています。このヴァイツセッカーがイエスの三条の説教は単なる理想的な教えっていうんじゃなくて、現代政治にも有効に適用することができる、そういう人類の知恵であると、そういうことを指摘しています。特に敵を愛せよというところ、その戒めは現代の世界にとって本当に重要だと彼は強調します。そして敵を愛せよという戒めの意味を次のように説明しました。敵を理解するように努めること、彼の状況に身を置いて、彼の立場から世界を見て、彼の関心や希望、彼の不安や傷ついた心を知るように努力すること。敵を愛するというのはそういうことだと申しました。で、そのように相手と正しく向き合うことを彼はこの三条の説教から学んだのです。で、こういうふうにしていけば必ずさまざまな苦難は避けられる。そういうふうに互いに愛し合うこと、 あるいは敵を愛するということは、相手を偏見なく見るということから始まらなければなりません。これはちょっと個人的なレベルに話が落ちますけれども、実は先週北海道に住む娘がやってまいりまして、その子供たちや孫たちがみんな集まって大変楽しい時を過ごしたのですが、その時にその娘が、ここしばらく、しつこい足腰の痛みに悩まされているということを物語りました。楽しくみんなと一緒に食事をしたりしている時なんかにはそういう痛みは忘れていて薄らいでいるんだけれども、ちょっと立っていることが続いたり仕事が続いたりすると、ひどく痛む、そういうことに最近悩んでるんだって話をしました。で、我々もそう大変まあ心配したんですけれども、で彼女の言うことに、かかりつけのお医者さんっていうのがいて、そこへよく行くんだそうですが、そのお医者さんはコンピューターの画面ばっかり見ていると言うんですね。で、自分の方を向いてくれないと、痛いところに触りもしないと言うんです。そう言って彼女は嘆きました。イエスが病人を癒された話は聖書の中に、新約聖書の中にところどころに出てまいりますけれども、それを読むとイエスという方はそうではありませんでした。イエスは目の前で病気で苦しんでいる人をじっと見ました。そして手を伸ばして患部に触りました。そして優しい言葉をかけた。これが医療の根本ではないでしょうか。で、イエスはまさにそういう相手ときちんと向き合って問題を正しく見届ける、そういう態度を取りになった方だと思うんです。で、それと正反対の態度を取ったのがファリサイ派の律法学者たちでした。で、彼らは生身の人間をちゃんと見ません。で、それよりも律法の条文の方を杓子定規に重んじます。患者そのものを見ないでコンピューターの画面を見るのと同じです。そしてイエスが苦しんでいる人たちへの愛のゆえに、あえて些細な違反を犯したとき、例えば安息日なのに癒しの行動を取る、これは、立法の条文では禁止されていたわけですけれども、目の前で苦しんでいる人を助けるためにはイエスはあえてそういうことをなさった、確かに律法違反ではあるかもしれませんが、ファリサイ派の律法学者たちはそれを咎めます。そしてついにはそのことが遠因となって、彼らはこの高貴な人物を律法違反という罪名で処刑してしまいます。これがイエスの苦難の正体であります。この世というそういうふうにして本当に正しい人を抹殺していく。だから弟子たちもこの世にある限り同じような苦難に遭うだろうとイエスは予言されます。あなた方には世で苦難がある、そういうことを意味する言葉ですね。しかしそれだけではありませんでした。イエスはこれに続けてこう言われました。 しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。勇気を出すというのは無理をして頑張るということじゃありません。無理をして歯を食いしばって頑張る、そういうことではなくて、単純にイエスがすでに世に勝っているということを信じることです。イエスの愛が本当なのである。それを押しつぶそうとするこの世の在り方は間違っているのだと。イエスがすでに世に勝っている、でそのことを信じること、単純に信じること、これが勇気を出しなさいという言葉の、意味だと思います。先ほどカール・フリートリヒ・フォン・ヴァイツェッカーのことをちょっと申しましたけれども、でその人が三条の説教について論じた論文の中で、三条の説教というのは直接法から始まっているということを指摘しています。貧しい者は幸いである、幸いであるべきだとか、幸いになることができるとか、幸いであれとか、そういうふうな言い方ではなくて、ごく単純に貧しい人は幸いである、そういう直接法で始まっているということに注目いたしまして、それを祝福の、直接法と名付けました。ねばならないという命令法じゃない、あるいは死に物狂いで頑張れという無理な激励でもない、そうではなくて神の国が来るという約束、あなた方は神に祝福されるという約束、その約束をそのままに受け取って肩肘を張らずに自分の全存在を神の手に委ねる、でその時に静かな勇気が自然に湧いてくるんじゃないでしょうか。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。でこの言葉を受け止めることで私の今朝の話は終わります。祈ります。神様、主イエスが私たちに素晴らしい約束の言葉を与えてくださいました。私はすでに世に勝っている、だから勇気を出しなさい、どうかこの言葉に従って生きていくことができますように。私たちの今のこの世界には、私たちの心を萎えさせるようなさまざまな暗い出来事が続いています。しかしその中で勇気を出してあなたと共に生きていくことができますように、その私たちの歩みを祝福してくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の469番、これはボンヘファーの作った詩による歌ですが、この1節から3節までと、それから最後に5節と、それを歌いたいと思います。